から力への第3弾をパート3を、今日は聞きたいと思いますので、まず詩編の84の7節を開きましょう。詩編84の7ですね、はい。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。先々週から、ずっとこれを初めに読んでますけども、今日はその3段目ということで、力から力へと、なぜ今力から力へとっていうメッセージを3週間にわたってやるかというと、来週ですね、水曜日20日から新しい新年を迎えることになります。新年まず初めにラッパの祭り、これはヨムテルアーですね、打ち破りのテルアーですね、のラッパの祭りがあって、ラッパの祭りの最終日に、大食材日ヨムキプールがあります。そしてカリオの祭りと進んでいきます。新しいところに入っていくためにもう力を持って前進していくと、そういうようなことで力から力へというタイトルで、シリーズでやっています。で、今日はその中で、今月エルルの月は先ほど賛美しましたけども、詩編27を毎日朝晩1日2回ユダヤの人たちは読んでいます。じゃあなぜ詩編27を読むのか、ここに力から力へと前進することの、手本っていうんですかね、ダビデはこれをしたので力から力へ常に前進し続けたという、それが書かれているからです。で、詩編27のダビデの作なので、私の聖書にはダビデによるって、詩編27の下にこう書いてあるんですけども、今日はこの詩編27を、読み解いていきたいと思いますので、聖書はまず詩編27を開けっぱなしにしておいてください。はい。で、この、来週から新しい年に入っていくんですけども、ラッパの祭りから始まっていきます。ラッパの祭り、なぜラッパなのかっていうと、黙示録にイエス様が再び来られる時にはラッパの音が鳴ってイエス様が再びこの地に来られるというふうに書かれています。なのでこのリハーサルみたいなもの、先ほどちょっとマイカさんにこうヒントをもらったんですけどもその日のために備えるためにこのラッパの祭りが用意されて、年に1回、これが用意されているということです。どういうことかというと、神様主を待ち望む、その日のために準備をするということです。ただぼーっとして迎えるのではなくて、その日のために整えて、毎日クリスチャン生活を送るということですね。はい。で、その主を待ち望む、待ち望むってどういうふうにして待ち望むのかっていうことになってくるんですが、これが、詩編27に書いてありますので、詩27の1からちょっと順に行ってみようかなと思います。1節から3節までには、主は私の光、私の救い、私の命の砦ですっていうふうに書かれています。これはつまりダビデは神様が私を完全に守ってくださるということを信じてたわけですね。だから私は恐れない、だから私は何を怖がろう、何も怖がる必要はありません、何を恐れよう、肉体しか殺すことのできない人間を恐れる必要は何もないじゃないか、敵はたくさんいますけども、その人たちにできることは私のこの肉なる体を殺すことしかできない、そんな人を恐れるのではなくて、そうではなくて私たちのこの魂を殺すことのできる方、ただ唯一ですね、神様を恐れる。この恐れるっていうのは別に怖がるということではなくて、神様を主体に求めるっていうふうなことに なりますね。これが大切なことです。だから私は神様、その神様が守ってくれるんだから私は何も怖がることはありませんというふうに、言っています。そして、ちょっと4章は後でちょっと、あ、4節ね、4節は後でちょっと触れますのでちょっと飛ばして、でこう6でいくと、まあ、神様は敵が現れた時に敵から守って私を敵の上に置いてくださるって言って、ね、なので私はその感謝を表すために歌を歌い、主に褒め歌を歌う。この褒め歌を歌うっていうことは、これはテルーアですね。テルーア、勝利の叫び、また打ち破り、喜びの叫びですね。この喜びの叫びを持って神様に感謝を捧げるというふうなことです。そして8節に行きますと、神様が私のところに来なさい、私の顔を求めなさい、だから私はそのようにしますっていうふうにダビデは言ってます。モーセもシナイ山に登った時に神様と顔と顔を合わせて語り合ったっていうふうに書いてあります。これが私たちの望むところですね。神様と常に顔を合わせて神様と会話をする、神様の時間、神様との時間を持つということです。例えば今日一日こんなことあったよ、神様に言う、まあ、私も父親なんで子供を家に帰って、まあ、子供が起きてる時間だとお父さん今日ねこういうことあったんだよ、そういう話聞くのはすごく楽しみですよね。神様もそれと同じで、私たちが神様に、神様今日こんなことあったんだよ、感謝します神様今日こんなことあったんだけど、でもこういういいこともあって、悪いこともあったけど、でもこういうことがありました、感謝します。そうやって神様と会話をする。神様今日こういうことしちゃった、ごめんなさいっていうふうに神様と会話する。そういうふうな時間を今この時期にたくさん持つということは、すごく大事なことになる。ダビデはそれを常にやっていたんですね。でそういうふうにすることによって、たとえ、まあ、私の父親母親に感動されようとも、神様だけは私をちゃんと、取り上げてくださる。取り上げてくださるって私の聖書に書いてあるんだけども、これは回復してくださるっていう意味です、はい、なので他の私を取り巻く状況がどんな状況であっても、神様は私をきちんと守り回復してくださるというふうな、ダビデはこれを、ちゃんと理解しています。なのでこの後で、まあ、敵がたくさんいます。だ多分ダビデは神様敵から救い出して、救ってください頼んでたと思います。頼みながら、でも神様は今度もきっと私を助けてくれるはずだっていうこともきちんと理解してたわけです。ですから13節ですね、今度もまた私を憐れみてくださいますようにというふうにダビデが言っています。今までもそうしてくれた、だから今回もまた助けてくれるはずだ、だから私は強くあれ、大きくあれ、心を強くせよ、で神様を待ち望むっていうふうにして締めくくられています。はい、でこれをざっとこう読んでっただけでは、なぜこれが力から力へとなのかっていうのがあまりよくわからないと思います。でじゃあなんでっていうと、先ほど飛ばしました4節の、これをしっかりと読み解くとその答えが、分かってきます。で4節今お読みします。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り 主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎその宮で思いにふけるそのために。これはただ神様のところに行くことを私は願ってますって書いてあるだけのように思えるんですけども、この中で重要な一つのところ、私は一つのことを願ったって最初に書いてあります。でもこの後でダビデいろんなことを願ってるんですね。神様、敵から守ってくださいとか、私の生きる道を教えてください、一つだけじゃないじゃんっていう話なんですけども、この一つのことっていうのにはそれだけの意味ではなくて、実はその他にも重要な意味が隠されてるというか、ヘブル語を理解しているあのユダヤの人たちはこれをきちんと理解しているから、この詩篇27を今の時期に読むんですけども、この一つのことっていうことに対して4つほど意味合いがあります。まず一つ目が、一つのことを願うっていうことは自分から進んで願うっていうことですね。誰かにこれ願った方がいいよって言われて願うんじゃなくて、自らそれを願う。で2番目、それを優先しているっていうことですね。優先してそれを求める。一つのことっていうところにはこの優先するっていうことですね。何にも優先してこれを願い求めてますよっていうことです。そして3つ目、全てという意味があります。この願いは私の全てですっていうことですね。主の家に住まうことが私の全てですっていうふうに言っています。新約聖書でいうと、コロサイの3章11節にキリストが全てであり、そのうちにおられるのですって書かれています。イエス様が全てです。全てはイエス様、イエス様は全てのところにおられます。だからイエス様を求めるということですね。なので私のこの願いが私の全てです。神様の家に住むこと、それが私の全てですというものです。そして4つ目、これが結構すごいんですけど、加えて与えられるという意味があります。この一つのことを願うことによってその他のことは加えて与えられるという意味があります。なので神様の家、主の家に住むこと、これを願うと、それを一番優先してですね、自分から進んでそれを最優先にして求めると、その他のことは加えて与えられるということです。なので一つのことを、これを願います、他のことは犠牲にしますという意味ではなくて、むしろ一つのことを求めるっていうことは他のものを失うとか犠牲にするとかそういうものではなくて、むしろ一つのことを求めると他のものが加えて与えられるということです。だからダビデはこれを一番に求めてました。なので大切なのは何を求めるかということです。私たちは何を求めるかによって神様がそれをどう取り扱ってくれるかっていうのは決まってきます。ここで私はこれを勉強してた時に、あ、この人もじゃんって思った人が一人パッと思いついたんですけど、誰かいませんかね。一つのことを求めて他のことが付け加えて与えられたっていう、どうですかね、あれでない。私はソロモンを思い出しました。ソロモンが王様になった時に神様が、あなたの願い一つ聞いてあげるよ、何願うってソロモンに神様が聞いた時に、ソロモンはなんて答えたでしょう。何が欲しいって言ったでしょう。そう、知恵をくださいって言いました。お金持ちになりたいとか有名になりたいとかじゃなくて、 知恵をくださいって言いました。その知恵っていうのは、こんだけたくさんの国民をそのなんだろう導くために、あの裁くためにって聖書には書いてありますけど、そのために私に知恵をくださいじゃないと、この国民をなんだろう束ねることはできません、だから私はこれを願いますっていうふうに神様に言います。そしたら神様は、おお、よく言った、あなたはお金が欲しいとか言わなかったね、うん、私に知恵を求めたね、あなたの国民のことを第一に考えてたね、だからあなたにその他のことも加えて与えてあげるよって言いました、はい、なのでこの一つのことを求めるっていうのは何を求めるか、これが非常に重要なことになります。ダビデは神様の家、主の家に住むことを、もう生きてる命の日の限りそれを最優先して求めました。なのでダビデは常に勝利していったんですね。常に勝利して、本当にたくさんの敵に命を狙われてましたけども、常に勝利をしてイスラエルの偉大な王様になりました。はい。でこれが、まあ、どんな状況の下にあっても、まあ、ダビデは神様に賛美を捧げたっていうことですね。もうこの主の家に住むっていうでどういうことなのかっていうふうなことを考えると、どんな状況、辛い状況でも楽しい状況でも嬉しい状況でも悲しい状況でも、どんな状況においてもダビデは神様に賛美をして、そして喜んだんですね。嫌だよ嫌だよだけじゃなくて、でも神様はこうしてくださってる、今までもこうしてくださった、だから感謝します、それを歌って賛美したんですね。しかもそれを大きな声で叫びながら、それをしたので勝利をし続けたんです。なんでダビデは生涯のうちに歌うこと、祈ること、主を待ち望む、で主を愛することを本当にずっと続けてた人です。ですから常に勝利があって、神様の守りがあって、でまあ、唯一ダビデの願ったことが叶えられなかったことは、宮を、主の宮を作るっていうことは神様には願いは聞いてもらえませんですけど、ただその土台はダビデが作りましたね。ソロモンのために全部整えて、あとはソロモンこれで全部あなたが作りなさいよっていう、そこまでダビデができました。そしてソロモンは先ほども言いました、知恵を求めたので、ソロモンが王様の時代は多分この歴史上一番栄えた、一番繁栄したのがソロモンの王の時代のイスラエルですね。まあ、贅を尽くすっていう言葉は日本にはありますけども、本当に栄華が、栄華を極めたというふうに聖書にも書いてあります。いろんな国の人が贈り物を持ってきたりとか、これが欲しいんだけど、あ、いいよいいよ、レバノンから杉材をダーンってきて宮が建てられるっていう、他の国の人たちが本当に捧げ物っていうんですかね、を持って宝を持ってきて、ソロモンに捧げた。ソロモンは知恵を求めたので、本当に今でいう大天才ですね。文章を書く才能もあったし、科学とかそういうものにも精通して、ものすごい天才だったらしいです。聖書に書いてありますけどね。なので知恵を求めると、その全てを手にすることができたっていうのがダビデです。はい。ここまでいくと、このなぜ詩編27を読むかっていうのが分かると思います。力から力へとダビデが前進する鍵となったのは、この神様の家に住む、主の家に住むということを第一に願ったからです。はい。そうすることによって、力から力へと進むことができる。そこで最後の14節に、まあ、つながるんですけども、待ち望め主を、 大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主をっていうふうに書いてあります。これは我慢強く忍耐強く待つということですね。諦めない、聞いてもらえない、諦めるんじゃなくて願い続ける、それが重要なことです。はい。で 力から力得ろとっていうことで、先週マイカさんのメッセージの中で力の意味をいろいろ何個か勉強しましたけども、力強くなる、大胆になる、しっかり立つ、勇気を持つというのが力というふうなものに意味がありますよということですが、これが今の状況、例えばいい状況でも悪い状況でも、今ですね、この年の最後にこの状況から次のステップ、さっき宣言しました、新しい扉は開けます。その新しい扉を開けるために神様が私たちにこの1年間何をしてくださったか、で私たちは何を求めて神様は何をしてくださったか、私たちが何をしてこれたかというのをしっかりこう思い起こして、で、あ、神様こんなにしてくれたよ、こんなこともあったけど、でも神様こうやって私を守ってくれた、そういうのをしっかり思い起こして神様に感謝して賛美を捧げる、それが神様を待ち望むということです。これが力強く大胆に、信仰にしっかり立って力から力へと前進するというふうなことの、意味になってくると私は、信じています。ですから本当にダビデのように、もう私も会社勤めをしているので嫌なことたくさんあります。今日早く帰りたいな、早く帰りなかった、でも自分の仕事をしっかりこなしてちゃんと今日のうちに家に帰ってこれた、神様感謝します。明日も辛いかもしれないけども神様どうか守ってください。そしてまた明日になったら今日もちゃんと仕事をして帰ってくることができました、晴れよしを感謝します。これを毎日毎日繰り返す。そしてこの時期、本当に大食材日、ヨムキプールに向けて神様と本当に顔を合わせる時間をいつもより長くとって、いつもは5分10分取れるかなっていう人も30分1時間できれば取って神様とお話をする。神様今日こういうことがあったよ、今年1年こういうことがあった、罪があったら私にきちんと教えてください、それを私は告白します、主をどうぞあがなってくださいっていうふうにしていく、新しい年にねそうやって入っていくというふうな準備を今する時であります。はい。でこの、この新しい年に向かってなんですけども、ヨムキプールに向けてですね、これがありますので、罪を犯さなければそれに越したことはないんですけども、私たちは罪を犯さずに毎日生活するというのは非常に人間なんで難しいです。はい。そのでなんですけども、これもダビデの詩編の中から、いい祈りの、箇所がありますので、詩編の19編をちょっと開けてもらいたいと思います。詩編19の13から14お読みします。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それが私を支配しませんように。そうすれば私は全く者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。この傲慢な罪から守ってください、それが私を支配しませんように。私の口の言葉と私の思いが見舞いに受け入れられますように。これは私の心と 神様の思いが一致しますようにっていう祈ることも大切だと思います。この詩編の19編13、14節は聖書中最も素晴らしい祈りの一つですというふうに言われています。ですので今そうですね、この時期にこの箇所を読むことを、お勧めします。そして常に罪から免れますようにというふうに神様に祈っていくことが、これも大事なことかと思いますので、詩編27と合わせてこの19編の13、14節を、読んで、まあ、罪から免れますようにと祈りつつ、その私のこの罪をですね、で告白していくというふうなことをしていかれると、本当に良い新しい年に向けて扉を開けて力強く進むことができますので、ぜひ、やっていきたいと思います。はい、なのでこれ大体にこの27編を読むっていう意味合いが理解できたかなと思います。はい、アーメンでしょうか。はい、ありがとうございます。なので本当にこの神様の守り、神様の救いをしっかりと信じる、その上に固く立って神様と会話する時間をしっかり持って、神様って常に神様、前田さんもいつも常に神様、いつも神様、神様はイエス様が私たちの、まあ、ベストフレンドですっていうふうに前田さんもいつも言ってますけども、本当にそうで、何かあったらイエス様っていうふうに、いいことがあっても悪い時でもイエス様、本当に友達だったらそうですよね。今日こんなことあったんだよ、ちょっと聞いてくれるっていうようなそういうのと同じで、神様ともそういう親密な時を持って、そして神様に求める、どうしていったらいいのかなっていう時に神様に聞いてみる、これこっちの道かな、こっちの道かな、神様どっちだと思う、どっちだと思うじゃなくて、神様どっちに行けばいいですかって聞くんですけど、どっちに行けばいいですかっていうふうにして、それをしっかりと掴んで、信仰を持ってですね、しっかりと掴んでそれに進んでいく、新しい扉もそれで開かれる、で前進していきましょう。はい、以上です。ですので、じゃあ宣言していきましょう。じゃあ皆さんお立ちください。はい、じゃあ私の後に続けて宣言していきましょう。主よ感謝します。
感謝します。
この、季節にあなたが私たちを前進させてくださいますから感謝します。はい、
この季節に
私たちを前進させてくださいますから主を感謝します。私たちのこの1年間の罪を思い起こさせ、それをあなたに告白し、その罪が許されますように。私はどんな時でもあなたを慕い求めます。あなたを常に慕い求めることを選び取っていきます。ハレルヤ。
ハレルヤ。
はい、主に感謝しましょう。
ハレルヤ。